This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
さてここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。今夜は台湾のコミックエッセイをワンショット、台湾裸湯巡り北部編。というわけで今夜のゲストは台湾や香港のイケてる本を日本で紹介するニトタイタイボックス店員で、翻訳者の三浦優子さんです。三浦さんいらっしゃいませ。
こんばんは。
三浦さん先日はすみません、私急遽お休みいただいて、はい、スタジオにお越しいただいて申し訳ございません。なので
今日は会いに来ました。
とんでもないです。ありがとうございます。大変ご無沙汰しております。改めまして三浦優子さん、簡単なご紹介日比さんからお願いいたします。
はい、三浦さんは台湾をはじめとする中国語圏のカルチャーウォッチャーでいらっしゃいます。大手出版社にて雑誌の編集、国際版権業務に従事した後、2018年より台湾、香港の本を紹介するユニット、タイタイブックスに参加。文芸翻訳や台湾、香港の作品の版権コーディネートなどを行っていらっしゃいます。翻訳された作品は、リン・インとイ・イクトクさんのリングサイド、来訪のシャーロック・ホームズの大追跡、そして今年度第10回日本翻訳大賞受賞作となりました楊双子さんの台湾漫遊鉄道の2人などがあり、最新の翻訳作品は本日ご紹介です、牧猫さんの台湾裸湯巡り北部編となっております。
はい、ということで三浦さん改めましてですが、まずは日本翻訳大賞受賞おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます、
ね、私がちょっと声ガラガラで休ませていただいた日なんですけども、はいはい、ね、台湾漫遊鉄道の2人もねこの番組でもご紹介しましたけど、はい、もうそれもあって、はい、だからその鉄道もいいし、
そうですね、
ご飯もいいし、で音楽いいし、で風呂もいいときた、これは大変
行かねば行かねば、
う
ん、
というような感じでございます、うんうん、ということで改めて、本日は台湾裸湯巡り北部編、今回はエッセイ漫画ということで、まずはね日比さんも僕も読んできましたけど、日比さんね、もうまずガンあるよねこれね。
もう私この上から描いた、うん、お湯の上から描いた絵を、うん、もうずっと何回も何回も見返して、うん、自分でなんかどういうルートでお風呂入ろうかなとかって考えて、う
ん、もう脳内
体験をしたんですけど、
はい、うん、そうなんですね、
もうこのタッチがね、うん、またすごく可愛くて優しくて、
ね、透明感があってね、とても見てるだけで気持ちよくなりますよね、
はい、うん、なんか台湾の気候とか香りとか、なんか穏やかな空気を思い出すような感じで、うん、そう、でもこのなんか岩狩り気分でこうほわーって読める一冊でありながら、情報量がすごい
いいので、大変よこれ、
台湾ガイドブックとしても素晴らしい一冊だなと思いました、
うん、そうなんですよね、絵もとても楽しいので、見てるだけでも癒されるし、うん、実際に実用的でもあるっていうところがとてもいい本だなというふうに思っています、う
ん、この写実的とデザインっていうか漫画的デザインのバランスがめちゃくちゃセンスよくて、この人、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと細部も描いてるけど、うん、まあでも登場人物はこう動物たちだったりとか、はい、で同時にそのなんていうかな、旅ガイドブックでありながら、これ必然、台湾の必然かもしれないけど、それを読んでいくとなんかその台湾っていう国に折り重なった文化の層っていうか、うん、もちろん日本統治時代があったりとか、うん、いろいろこういろんなところのいろんな影響が折り重なってる台湾っていうところが見えてくる、やっぱり日本のフローカルチャーとはまたちょっと違うっていうか、うん、そうですね、はい、その辺がすごい面白かったですね、
はい、
ということで、こちらまずどういうきっかけでこう訳されようという流れになったんですか。
はい、これは本当にですね、私が台北に行った時に漫画専門店に行ってで、ジャケ買いをしました。シュリンクが最初かかっていたので中は見えなかったんですけども、カバーだけ、ほぼこれ日本版と原書は同じようなデザインのイラストのカバーなんですけれども、これを見て、これはもう絶対いい本に違いないと、もうビビッときまして、それで購入して帰ったところ、中も本当にとてもいい本だったので、うんうんうん、これは絶対日本の人が読んでも癒される、役に立つなと思って、うん、出版社さんの方に売り込みをしました、
うんうんうん、 で、これ書かれてるのは牧猫さんというね、はい、まあ、ペンネームでしょうからね、はい、こう書かれてますけど、これどういう方なんですか、牧猫さんは。
まあ、イラストレーターさんなんですけれども、うん、まあ、本職は、まあ、いろいろ多分イラストをいろいろ書いてらっしゃると思うんですが、うん、ずっと割とですね同人活動というか同人誌を作ってらっしゃって、はい、でそれで自分がそのイギリスに留学されたりしてるんですけれども、うんうんうんうん、そのイギリスの留学ライフを書いた同人誌とか、
じゃあ旅行
がそうですね、あと日本にもよくいらっしゃってるみたいで、日本に来た時の、うん、やっぱりその旅行エッセイなんかを同人誌としてこう出してらっしゃって、
お風呂にハマったの日本からって言ってましたね。
そうですね、はい、でなので商業出版は実はこれが初めて。
あ、そうなんだ。
なんです、
はい、でも絵とか素晴らしいですよね。
かわいい。
あとイギリス留学経験ありって聞くと、うん、このなんか動物デザインも、まあ、その言っちゃえば、なんかピーターラビット的なというか
そうです、ね、
このさ色の付け方とかの品の良さはさ、ちょっとイギリス感じるよっていう。
そうなんですよ。だからちょっとまた台湾の他のいわゆる日本の漫画が好きそうな、うん、好きなこう漫画家さんやイラストレーターさんともちょっとまた違ったセンスの良さというか、うんうん、こうは何ですかね、淡い感じであるとかが、うん、とても台湾にしても珍しいなというふうに思ってます。
単純にこの人絵、うん、めちゃくちゃうまいよ。
そうですね特に色使いなんかとてもセンスがあると思いますね、うんうん、
あれですね、鳥獣戯画もびっくりみたいな感じ。
あ、本当に今でも鳥獣戯画感ある。鳥獣戯画感ある、うん、で、これは要するにその台湾の中の、まあ公衆浴場、はい、まあ、銭湯もそうだし、
スーパー銭湯とか、
まあ、地元のそういう人が行くようなとこ行ったりとか、うん、あとはなんていうかな、結構僕らからすると何この施設みたいな、
そうそうそう、
まあまあな巨大施設みたいな、はい、
天井が開いたりね、
行くんですけど、はいはいはいはい、台湾ってこうこのお風呂文化ってどのぐらいこう、うん、なんていうんですか、一般にポピュラー、日本人だったら、まあ、例えば温泉行くとか、うんうん、まあ、銭湯はね行く人は行くって今の感じかもしれないけど、うん、でもお風呂ってめちゃくちゃその、うん、なんていうかな、まあ、ある種近いじゃないですか、はい、どういう感じなんですか。
やっぱり台湾もですね、まあ、地震も多いんですけれども、うん、やはり日本と同じように温泉もとても全島に湧いていまして、うんうん、それで結構皆さん温泉に行く文化はあるみたいなんですね、うんうん、でただ日本と違うのはやはり台湾の人は裸でみんなで一緒にお風呂に入るっていうのは慣れまだそれほど慣れていないので、ね、はい、欧米の温泉と同じように大体みんな水着を着て入るところが、うん、まあ、多いそうです。
これさ、だからそこはさ、やっぱここで、うん、要するにその裸湯巡りってわざわざ言ってるぐらいで、はいはい、そのなんていうの、裸でお風呂入るのが我々がするとさ当たり前じゃん、うん、だからこうなんていうかな、あっていう普通じゃねえんだ、うん、みたいな、
う
ん、逆に、
う
ん、
そうですね。で まあ、この本はその中でもその裸で入れる大浴場の施設を、うん、集めたっていうところが、まあ、今までのその台湾の温泉本にはないというか、うん、まあ、日本人にしては当たり前なんですけれども、うん、台湾の人から見ると、あ、裸のところだけを集めたっていうのがちょっとこう珍しい、うん、タイプの本だと思います。
私びっくりしたんですけど、うん、個室お風呂、
はいはい、
って普通なんですか、うん、台湾って。
そう、それもあってですね、実はこの本では主に大浴場を紹介してるんですけれども、はい、台湾の温泉施設ってその、まあ、人と裸で入るのが恥ずかしいので個室がずらっと並んでるんです。
すごい、行ってみたい。
10個ぐらい並んでるんですよ本当に。
そういう、
これはだからまさに、これ実は最後の解説で、うん、これは何か三文字雅也さん、
三文字
失礼しました、うん、三文字雅也さん、はい、都市デザイナーの方が解説書かれて、うん、先ほど僕がちらっと言ったやっぱ台湾っていう国のその折り重なった文化っていうか、うん、でその日本の影響を受けたそのお風呂文化もある、当然日本統治時代、うんうん、でも一方でそのさっき言った個室ってこれ中国圏的なお風呂の入り方ってことなのかな。
あ、ちょっとそこはどうなんでしょうね、わ、うん、からないんですけれども、うん、まあ、もちろん裸で入るっていうのはきっと日本から来てると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、それだけじゃなくていろんなこう文化が入ってるのでそういうことにな
ってる
かもしれないですね。
はい、それもなんかすごくこう、うん、なんていうかな、だからお風呂一つ取ってみてもすごく多様、要するにすごく多様なんですよね、見てるとね、
うんうんうん、
っていうのが、あ、すごくやっぱり台湾ならではだなって感じがする、うん、でもその中でこれ牧猫さんならではのスタンスで日本のお風呂も慣れ親しんでるから、うん、いや裸で入んのいいんだってと、
う
ん、
そうです
裸がいいんだってとでその、うん、まあ、覗かれたりする危険性とかもありながらもいやでもその外で裸がいいんだってみたいな、
うんうんうんうん、
でもやっぱ女性用の施設はその、まあ、覗かれない対策とかでちょっと奥まってたりして、はい、血みたいな、
そうです、
海が見えねえ血、
そう、
ね、
そういうのがちょいちょい出てきて、
はい、そうですね、
これやっぱ牧猫さんならではの、うん、だからある意味台湾の人に、うん、 そのなんていうの紹介し直すというか、
そうですね、
感じもあるのかな。
あのちょっと台湾の友人に聞いたんですけど、日本に住んでる台湾の友人に聞いたんですけど、うんうん、あの台湾にいる間はあの日本に来たらあの裸で温泉に入るのが普通にもう慣れたんだけど、うん、台湾にいる間は一回も裸温泉に入ったことないそうなんです、うん、やっぱりあのすごく恥ずかしいっていうのがあって、あの入好きな人は好きなんだけれども、やっぱり裸で入れない人もまだいっぱいいるということで、うんうん、その裸で入る楽しさを啓蒙するために、うん、あの書いたっていうのはあのとてもあるようです。
だからこ そ, そ, の、そのこの中に出てくるのはご自身を模したこのウサギと、うん、あといろんな動物たちがね、
そ
の
そうですね、あ
の別にウサギのお母さんはあの別にウサギじゃないんですよ
不思議ですよ、
ね、それぞれ全然違うんだけど、
はい、でもあれ母娘の旅旅行記録としてもすごいキュン、うん、キュンでした、
はい、そのお母さんは全然違うキャラっていうかそこもね
めちゃくちゃ回数券持って
る、一緒に行くお友達がやっぱり恥ずかしがり屋で脱ぎたくないとか、うん、あの編集の方が絶対見んなみたいなか、うん、なんかそういうのも、はい、なんていうかな、あのあそうなんだっていうか、
いろんなタイプの、ね、人が書いてありますよね、うん、
かと思えば一方ではその土地土地のローカル温泉のローカルルール&、うんはい、ローカル仕切りなんていうの、
そうですね、
子さんたち、
はい、仕切りお姉さまたちがね、
でそので子さんたちに対してその牧根子さんがやっぱリスペクトと恐れを抱いてる感じ、うん、ちょっとさ怒られんじゃないの、
そうそうそう、
で実際怒られるくらい
出てくる、
シュールさい方がいてね、
それもすごいこう、なんていうの、風呂文化ある、うん、日本だって、うん、まあそれぞれのとこにローカルルールあるし、なんかそれはすごくやっぱこうなんていうかな、体験記として面白かった、
う
ん、
そうですね、うん、実際にこう行って自分がどういう体験をしたかっていうことをこう書いてるので、あのこう私たちみたいに外国人が行って初めて行っても多分似たようなこう体験をするかもしれないので、うん、そこがこう一つこう行く前に予習としてこう読めるのがまあいいところだなというふうに思います、
うんうん、ちょうど我々がこうなんていうかな、載せやすい、そのやっぱ牧根子さん日本のお風呂も知ってるし、うんうん、あれ そういうの紹介だから、僕らとしてはこうなんていうか入りやすいスタンスの、ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、本ですよね。
あと私も銭湯行くときめっちゃ盗み聞きするんですけど
え、風呂場でのリラックス会話を
はい、リラックス会話をこうボケーとしたふりしながらおばちゃまの会話とかなんかギャルのトークを聞くのがすっごい好きなんですよ。
やっぱりそこでしか解放されてない会話があるわけ、
あるんですよ、これ今めちゃくちゃ響いてるけど大丈夫みたいな、この牧根子さんもすごい
盗み聞きするじゃないですか、しかもここに書いてるんですよね、この内容ね、
でもコミックだからその字数の制限もあるじゃないですか、翻訳ってすごいどうだったのかなと思って
ですね、まあ、あのそこはなるべくエッセンスを取り出して、はい、ここの吹き出しに入るようにですね、ちょっと工夫して翻訳をしました。
やっぱりその小説訳するのとは違いますよね、そのつまり字もある意味デザインの一部だというか、はい、特に僕印象的なのはその書き文字、あの漢字で書かれたその擬音とか、
はい、バンバンバントントントパチパチパチパチ、
これがすごいこう独特ですよね。
そうですね、あのこれはなるべくあの残したいって編集さんがおっしゃって、残せるところはこうなるべく残したような感じになってますね、うんうんうん、
やっぱりこの情報量の中でプラス日本語としてもって、うん、なかなか別の難しさありましたか、うんうん、
そうですね、でもあの結構私自分で漫画を読むのが好きなので、うんうん、まあそういうのはこう割と自然にこう訳していった感じですね、うんうん、はい、
僕これでも見ててね、まず普通にこのね、ペイトウォンチェン、うん、あのホーウーベン、要するに博物館、
博物館、はい、
温泉博物館、
はい、
テルマエロマエみたいのね、
今お風呂としては使われてないっていうんだけど、まあ、その日本統治時代のすごく立派なお風呂みたいなのとか、あと後半に出てくる、はい、これ
やっぱり
このなんだっけ、
九条大浴、旧金山総督温泉、
はいね、台湾総督府の、まあ、要するに、
迎賓館だったんですね、
迎賓館ってことですよね、はい、これが今でも風呂として機能してるのもすごいし、
そうですね、ただこの屋上 の温泉は多分後になってリノベをして作ったと思うんです、ね、でもこれをあの歴史的建物をですね、
う
ん、この大胆に魔改造してしまうっていうところが、
ね、建物そのものはそうですもんね、
そうなんです、この台湾人のこの発想の面白さだと思いますね
これ見るとこれ誰もがワクワクするよ、これよ、ここは行ってみたい、
こんなことできるんだっていう屋上全面温泉みたいな
私もこの中で読んで一番、はい、あのこれ買った時はまだ行ったことなかったんですけど、うん、やっぱりこのページを見てここ絶対行きたいと思って翻訳してからここに行ってみました、
うん、どうでしたか、
あもう素晴らしかった
んです、いいな、
あのやっぱりこう女風呂から海は見えなかったんですけれども、それでもやっぱりこう屋上に大浴場があるっていうのはあの本当にそよ風が吹く中でぬるい温泉にこうゆっくり浸かるのはとても素晴らしい体験でした、
いいな、 間あと出た後のご飯、
そうですね、ご飯がやっぱり皆さん大事ですね。
あのさ出た後もそうだけどさ、これ、うん、あのなんていうの、あの牧猫さん自身もさ、うん、牧猫さん自身もこう驚き引いてるさ、
あのめっちゃ突っ込んでるんですよね、
台湾の人も驚き引いている、うんうんうん、えむちゃくちゃ飯食ってんだよっていう、うんうん、あれおかしいよね、
風呂場でグアバ食ってんだけどみたいな
とかさ、あのほらなんか弁当を食って怒られてる人とかさ、
そうそうそう、もうすぐ食べ終わるからとか、うん、
あれおかしいよね、あれ冷静に考えて裸なんでしょ、
裸で弁当食べてしかもシャワーキャップをかぶって裸で弁当食べて
そこも面白かった、そのシャワーキャップ文化、
そうそうそう、
それぞれのお風呂文化で、うん、日本はね、別にそれ義務じゃないし、うんうん、韓国はタオル巻く、はい、で台湾はシャワーキャップなんですね、
シャワーキャップはねすごい厳しく言われますね、なんか忘れて入っちゃうとおばさんにキャップキャップって怒られます、
結構つまりその湯船をきれいに、なんか見てると足のその洗い場もそうだけど、うんうんうん、湯船をきれいに使うことに対するあれが結構厳しいですよね、
そうみたいですね、
今いいことではあるけど、
いいことではあるけどちょっと入ってるとやっぱ頭が蒸れてちょっと辛いので本当は取りたいなと思うんですけれどもね、
ズバリ食べ物粉来てます、ボートミンさん、うん、台湾の温泉ですが日本の文化と比較して飲食の持ち込みはどうですかということですけど
なんか基本的にはどこも禁止してるはずなんです、
ね、書いてあるんですよね、
そう書いて、アリが出るから食べ物を持ち込まないでくださいってこのカバーにもまさに書いてあるんですけれども、でもなんかそこはおおらかで皆さんちょっとまあ持ち込んでらっしゃるっていうのが、ねここにも
よく特に果物食ってるんですよね、
そうそう、なんかいいですよね、湯船から1メートル以上離れてるから OK みたいな、そういう問題みたいな、
やっぱそこは面白いですよね、うん、風呂で果物食う
でもね喉乾きますから食べたら美味しいでしょうね、
おでん食べてる人とか
おでんいろいろ食うだから結構その長居する文化なんですよね、
うん、あ基本的には本当に日本のスーパー銭湯みたいな感覚で行ったらもう多分最低2時間ぐらいは入ってるんだと思います、で日本のお風呂と違ってこう長寝椅子とか、うん、椅子が結構あって上がってちょっとしばらく休んでまた入って、うん、休んで入って休んで入ってみたいな繰り返しでの入り方をしてる人が多いよ、
ね、まあ楽しいわねそれは ね、
ちょっと韓国のサウナのカルチャー的ななんか出て卵を食べて梨ジュース飲んでまた入ってみたいな、それともちょっと近いのかななんて思いました、
う
ん、
そうですね、だから本当に入つくっと入るだけじゃなくて、はい、そこでもう完全にリラックスして楽しむっていう風な文化になってるみたいですね、
みさんもうどんどん行きたくなるじゃないのこれは
行きたいもうね、
で上がって酒でしょ、
そうですよね台湾ビール ね、でそのままのらりくらりバスとかね鉄道で帰るっていう、その道中も楽しい、
ね、これがとにかくすごく行きやすいその、はい、ね MRT でね電車で、はい、もう移動しやすいとこをわざわざ、はい、この北部編は
台北から日帰りで、うん、公共交通機関を使って日帰りで行けるところをこの今回は集めているという感じです、
だからさっきの寺尾さんご紹介のライブハウス行って、うん、
行って
なんかして
して、で曲聴きながら向かって、う
ん、メールもいただいておりまして大森和樹さんです、歌村さん日比さん三浦さんこんばんは、
こんばんは、
台湾裸湯巡り北部編購入し拝読いたしました、
ありがとうございます、
私が台湾で経験したエピソードがあるのでご報告いたします、私は去年の9月に、まだ暑さが続く台北へ旅行へ行きました、その際に台北は温泉文化が盛んだが有名なその北東温泉、はい、北東温泉は水着着用ということを知り、せっかくだから日本のような裸で入る温泉に入りたいと思い、かわいいこれ川湯、
川湯ありますね、はい、
というややマイナーな温泉施設に一人で行ってみました、うん、中国語は話せませんと、うん、そこの温泉や、泉質も良かったのですが、何より良かったのが平日の昼間なのにいい感じの中年のおじさまたちが露天風呂の端で、ポッドと、茶器を持ち寄り本格的な中国茶を立てていた
へーお風呂で裸
で粋だねこれには驚きました、もちろん全裸です、文化が違うとは言え露天風呂で茶を立てるリラックスぶりには驚きました、いいね、仙人だ仙人私は休憩を挟みながら30分ほどで温泉から出たのですが、脱衣所で先ほどのおじさまに中国語で呼び止められビクビクしたのですが、おまんじゅうを1個いただきました、いいねとても親切なおじさまたちのおかしな体験でした、という思い、かずきさん、
今ちょっと調べたら温泉街、うん、もうすごいいい雰囲気で、
かわいい、
なんか千と千尋の世界、
あー本当だ、
うん、かわいい
の屋さんもね出てて、
いいな、
ポッドと茶器を持ち寄せていいね
全裸でね
まあ、大体でも風呂とセットになったら大体いいのかもしれないね。ご飯も美味しいのかも。本当はありが来るので皆さん、
ありがそうですね、はい、
へえ、
はい、あ、ちなみにでは、はい、三浦さんが行かれた中で、まあ、この本に入ってるものでも結構ですし、はい、入ってなくても結構ですが、おすすめの湯あります？
そうですね、やっぱりさっきの旧金山総督温泉と、うん、あともう一つはこのウーライ温泉の中にある、うんうん、ウーライメイトっていうあの、うん、民探まさにウーライメイトですね、うん、ここはですね、もう私 5,6 回ぐらい行ってるんですけれども、うん、あのこれは非常にね、あの川の渓谷の脇にこう露天風呂がありまして、うん、もう緑の中で露天風呂にこう入れる感じで、とってもおすすめです。
やっぱりこう自然の豊かさも台湾ってすごいですね、やっぱりね。
そうよね、は
い、送り迎えもしてくれる
みたいですね。でもここでね、あの歩いても15分ぐらいなので、こうちょっと簡単なハイキングがてら行ってお風呂に入って、またゆっくり帰ってくるっていうのもいいと思います。
へえ、いいな、行ってみた、
はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、今回ご紹介というかね、翻訳していただいた台湾裸屋巡り、はい、北部編ということで、はい、ここからさらに ね
南部だったり、
そう、今あの著者はあの中部、東部とか中部の方を取材していらっしゃるということです。
ああ、まだまだ、
はい、
あとなんかあれだね、その値段帯によって雰囲気が違うみたいなのをこうちょっと底はかとない、
は
い、
そうですね、庶民的なところからちょっとピリリとしたところ
へ、はい、肌の手入れが行き届いたお姉さん方がみたいなああいうくらいも、でも出てくるの全員動物だから、
そうそうそう、
なんかすごくこういいのよね、
癒される、読んでるだけで癒される、
うんうん、はい、そういうのも含めてめちゃくちゃ面白い一冊でございます。これ一冊に旅したくなる台湾裸屋巡り北部編でございます。牧猫さん著、三浦優子さん役で、中央公論新社から、税別1500円、
はい、
全部これだって、こんな印刷、こんな綺麗な色ついて
カラーですもの、ね、
お安い一冊となっております。
本当です、
ということで最後にぜひ三浦さんからお知らせことなどお願いいたします。
はい、あの著者の牧猫さんがですね、8月頭に来日します。であのトークイベントなどを行います。で8月2日金曜日はあの神保町にある東京堂書店さんで、午後6時30分からあのこの解説を書かれた三文字マサヤさんとの対談になっています。
なるほど。
でもう一つ8月3日土曜日は、西荻窪にある今野書店さんでですね、うん、午後3時から、これは 池澤春菜さん、台湾好きの池澤春菜さんとの、うん、まあ、対談トークイベントというふうになっていますので、うん、あのぜひあの著者とそれから三文字さん池澤さんのお話を聞きに皆さん来ていただけると嬉しいです。
帰りには近くの銭湯に降りた
そうですね、まさに、
はい、ということでありがとうございます。ちょっと今日は短い時間でございましたが、はい、今夜のカルチャーワンショット、ゲストは台湾や香港のイケてる本を日本に紹介するユニット、タイタイブックス店員、翻訳者の三浦優子さんでした。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そして来週火曜日のこの時間は木曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人さん登場。まもなく近づいてまいりました4月26日から開幕するパリオリンピック、日比さんも行かれますが、
行ってまいります。
オリンピック競技として採用されたあのブレイキン、うん、ビーボーイングです、ヒップホップ文化もね、一部でもございます、ブレイキンについて見どころをたっぷり解説していただきます。アフターシックスジャンクション
2。 This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a littleOr a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
TBS Podcast.
Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などいろんなプラットフォームで配信中の TBS Podcast。
大久保さん、離婚って何年も時間かかるものでしょうか。男性は大切なことを話したくないものでしょうか。わかりません。
恋バナでホルモンバランスを整える健康番組、大久保佳代子とラブブララブ。
ですね、今行われているのがですね、うん、インド下院議員選挙というのが
海外行く
10億人で選挙やってるわけですよ。
ああ、投票者が、
投票者、
ああ、投票者がね、
世界最大の人口でやってて、
政治を道楽として楽しむ番組、政治道楽。 TBS ポッドキャストは100タイトルを超えるたくさんのジャンルの番組が無料で聞けます。ぜひ一度 TBS ポッドキャストをお試しください。
TBS ポッドキャスト。